ーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、押尾先生、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のお客様は、
はい、今日はですね、はい、空知歯科医師会の財務担当理事、滝川市スマイル歯科の院長先生、淵田先生に来てもらってます。
はい、淵田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
淵田先生にお会いするのすごい久しぶりな気がする。
そうでしたかね。なんか僕はしょっちゅうのような気がしますけどこの感覚の違いが、
この感覚の違いは何でしょうか。
いや、まさに今日歯医者さんに行ってきたんです。その話をねちょっと聞いてもらいたいんですけど、はいはい、前歯の裏側がこうちょっと欠けちゃって、はい、かけたのにすぐすぐ痛くないから歯医者さん行かなかったんですよ、
はい、
そしたらその虫歯になりかかってたらしく、はい、塞いだんです一回ね、
はい、
だ塞いだんだけど、なんか朝歯磨いてたら口から石出てきて白い何かと思ったら塞いだのがそのままボロッと取れて、
はい、
でその周りも一緒に取れちゃって大きく取れちゃって、で歯医者さん行ったら、はい、それを治療するにはもう神経を抜くしかないみたいなギリギリのところだったらしく、神経を抜きまして、でなんか薬入れて、はい、もう2回目の今日そのなんかこう様子を見て何かを入れ替えるって言って行ったんです、
はい、
そしたら某坂の上の先生が聞いてると思うんですけど、
聞いて
るんですよね、痛くないからねって、今日は痛くないからねって言って信じてたんですけどビクってなるぐらい痛くてでも先生の痛くないは信じないことにしようって思ったんですけど、
はい、この放送を聞いて何と思ってるんでしょうか某坂の上の先生
は。いやでもたまたま、まあね、それをまた見るのもきっと先生方の仕事なんだろうなって、ね、しょうがないのかなとは思うんですがね、はい、で痛くないからねって言いながらちょっと我慢って言われ
てあらかじめ予測できてたのかもしれません
ちょっと我慢で、
ちょっと我慢
そうそうちょっとね面白かったですが、はい、私でも今回悟ったのが、あのなんか歯がおかしかったら、はい、ちょっと置いちゃいけないんだなって思いました先生
あんまりこう気にしすぎてちょこちょこっていうのも、うん、まあ困る時もあるんですけれども、うん、まあやっぱりなんか変だなと思ったら一度チェック受けた方が安心かもしれません、うんうん、
はい、
ちょっと放置してそこからなんか虫歯菌がみたいなことになると思わなかったので、うん、痛くないと ね
放置プレイ得意ですからね
放置プレイ得意放置プレイやっちゃって、はい、ちょっと本当にちょっとのことでも早く、うん、おかしいと思ったらすぐ行こうってちょっと思いました、
は
い
は
い、
そうです、はい、何でもなければね、大丈夫ですよって言われたらそれで安心ですからね。
そうなんですよね、でひどくなったらなるほど時間もお金もかかっちゃう、うん、で取り返しのつかないこと
なんです。そして痛い思いを、
は
い、
そうなんです先生の嘘つきとか思わなくて済むんでね、
はい、
はい、さて、今日は歯を失うと全身の健康が損なわれるという話なんですけども、はいはい、
結構お口の中の健康って、まあ、この番組でもお話しさせてもらってますけれども、うんうん、もう全身に行き渡るぐらい重要なポイントとなってるんですよ、
はい、
まあ、基本的には自分の歯でしっかり、
うん、
しっかり
かみ
しっかりしっかり噛み込めるという、それが詰まってしまいましたね
しっかみ、ね、
しっかみです、はい、しっかり噛み込める、うん、つまり、自分の歯でお食事がきちんと取れる状況だと、うん、
はい、
お口の健康が保たれやすいです、
はい、
で、日本人って結構世界的に見て、
うん、
寿命が長いという、
そうですね、
特徴があると思うんですけど、今世界で一番ですか、
うん、
長寿国、
はい、
ただ、その長寿の割に、日本人の歯の寿命ってあんまり長くないんですよ。
え、そうなんですか、うん、
それで、日本歯科医師会が、ちょっとだいぶ前になりますけれども、うん、80歳になっても自分の歯を20本以上、
うんうん、
残しましょうという、取り組みを始めました。
8020運動、
はい、その8020運動のおかげで、うん、まあ、だいぶ80歳過ぎても20本以上歯を保つ人が増えてきてはいるんですが、うん、現状では、80歳というか、まあ、80歳以上ですね、平均の、うん、歯の残ってる本数がですね 13.9 本、
うん、
まあ、14本ぐらいなんですね、20本残そうと言ってるんだけど6本足りないんですよ、
うんうん
うん、 で20本以上残っている人っていうのが、38.3%、まあ、約4割弱、はい、まあほとんど6割ぐらいの人がその目標である20本以上という数値に届いてないっていうのが現状なんですね、
はい、
まあ、なんとか20本あればお口の中機能できるよっていうような状態でこういう運動をやってきてるんですけど、まだまだなかなかね、皆さんそれが浸透しないというか、歯を残すことができていないのが現状です。
8020とはねよく聞きますし、うん、神奈川の歯科大学の車全部8020でびっくりしたんですけど本当にたくさんいる全部が8020でめちゃめちゃびっくりしたんですけど、でもそれぐらいこう意識、歯医者さんたちは意識してるってことなんだなと思って、
だからあの街中で8020という車のナンバー見たら多分歯医者さんとかそういう歯科関係のお仕事されてる人だなって思っても、
そうですね、
多分
そうですね、なかなかその番号を選ばないですもんね、うん、で、まあ、それって寿命が長いのに歯の寿命が短いっていうことは、うん、あの要は体は健康なんだけども歯が健康じゃないってことですか。
まあ、うん、結局、まあ、体もその何ですか、健康寿命と言われると、うん、日本ってその長寿ですけれども、はい、実際健康寿命がどのぐらいかって言われると、うん、そこまで長寿ではないっていうこともあるんですよね。じゃあなぜかというと、やっぱり歯が失われる本数が今言ったように多いんですよ。それとも関わりがいがあるんですけれども、歯を失う原因の一番多いものっていうのが、
うん、
歯周病、虫歯よりも歯周病なんです
。虫歯と歯周病を同じだと思ってる人多いですよ、
うん、そうですね。
藤尾先生、違いって
違いですか、
うん、
違いは、まあ、虫歯というのは、まあ、基本的には歯の酵素織を溶かしてしまうというのが虫歯になります、
はい、
あとは歯周病っていうのは歯を支えている骨とか、
うん、
まあ、歯肉の炎症であるとか、まあ、骨を溶かして歯肉が炎症を起こすっていうのが歯周病になりますので、まあ、その成り立ちがちょっと違うんですね。
歯そのものか、はい、歯を支えているものなのかの違いなんですね。歯のそのものをこう溶かされるよりも、その歯の支えてるものをこう溶かされるって なんかね歯そのものの方が先に溶かされそうな気するんですけど、そうではないんですか。
イメージ的にはそのような感じなんですけれども、そうですね、あの歯は全く虫歯になっていないのに、歯周病、うんうんうん、まあ、いわゆる骨を溶かしてしまって、はい、歯がグラングランしてきてしまって、うん、抜けてしまうという方も結構いらっしゃる、
うん、
でそれは多分あの菌の、まあ、持ち具合っていうのか、歯周病菌が多いのか、うん、虫歯の菌が多いのか、もしくはどちらも菌がないのか、
うん、
あとは唾液がちゃんと出ているかどうかとか、いろいろな要素で変わってはくるんですけれども、
虫歯にならないとかなりにくい人っていうのは結構歯周病進行しやすい人も多いです。
そうなんだ。
あのですね、
うん、
虫歯になる人って歯医者さんにちょこちょこ通うんです。
あ、なるほどね。
でちょっと欠けた、ちょっとなんか穴開いてきた、
うん、
じゃあちょっと歯医者さん行こうか、うん、って言った時に虫歯の治療と同時に、あ、汚れもついてますからお掃除しましょう、ちょっとこういうところに、いっぱい汚れ溜まっているのでこの辺の磨き方気をつけてくださいとかって、まあ、
はい、
そういうような流れで、歯周病のケアも一緒にできるんです、はい、ただ虫歯にならない人、うん、ならない人って、まあ、あの結構その歯の、うん、組織、これ遺伝的なものもありますし唾液の性質とかにもよるんですけれども、虫歯になりにくい人っているんですよ、
うん、
そういう方っていうのは歯医者さんに行く機会が非常に少ないんですよね。俺歯丈夫だからもう歯医者さん行ったことないよって、
そうかもしれない、
自慢する人ほど歯周病に気をつけていただいた方がいいと思います。
私、うん、それこそ20代中ぐらいまで、うん、全然あの虫歯なかっただから、うん、全然歯医者さんに行ってなかったです、はい、もう痛くなって初めてなんだこれと思って行ったら歯医者さんから虫歯って言われて、はい、
あのでもね20代ぐらいだと そこまでね大きく虫歯がいっぱい進行するってことがないですよ、
う
ん、
そうですね、う
ん、あの比較的、大体皆さん高校時代までって、
はい、
学校で
検診
をやるじゃないですか、
そうそう、
はい、うん、なので、それまでは年に1回検診を受けて、うん、虫歯があったら治療してくださいって報告されますので、
はい、
まあ、多少、うん、20代の前半ぐらいまでだったらそんなに、虫歯ができても、うん、ひどいことにはなってない人の方が多いんですよね、はい、まあ、もともと高校時代から虫歯ですよって言われて手をつけなかった人っていうのはひどくなりますけれども、うんうん、きちんと処置をしてたりも高校時代までの検診であまり虫歯がなかったっていう人は、はい、そんなにで若い頃にいっぱい虫歯が、極端に多くできるってことは少ないです。ただやっぱりね人間お年を取ると同時に、
はい、
いろんなとこが脆くなったり弱くなったりしますので歯もそうですし歯の周りの歯茎、そして支えている骨も少しずつ弱っていきます。
ということは年を取った方が歯周病になる確率が高いってことですか？
そういうことになりますよね。
そういうことですよね、はい、
で歯周病ってその菌、ばい菌、虫歯菌のようなその歯周病菌というようなばい菌が原因なんですけれども、うん、それ以外にも長年歯を使ってるとっていうか歯って必ずお口の中って、うん、毎回仕事してますよね、
うん、
物を食べると
き、ね、
おしゃべりするときもそうです、うん、そうなるとすり減っていくんです。少しずつ硬い組織なんですけれども、うん、ですり減りますし何十年も噛み続けていくと、うん、支えてる土台の骨や歯茎っていうのも退縮するというかこう下がってきて、うん、支える部分が少なくなって、
はい、
それだけ大きく負担をかけてる部分ですから、うん、だいたい人の噛む力っていうのは、
うん、
自分の体重ぐらいと奥歯ですね、
はい、
奥歯でこう噛み締める力、うん、だいたい自分の体重ぐらい
そんなに、
うん、あると言われてます。だからギューって奥歯で物を噛む時に、
はい、
例えば体重60キロの人であれば、うん、60キロの圧が加わるわけですよね。
すごい力なんですね顎って。
そうなんですよ。それを1回だけじゃ済みませんよね、お食事するのに噛むのって。何十回も何百回も噛むわけですから、うん、それを毎食3食そして毎日で続けてるんで、うん、それは負担がかかりますよっていうことなんですね。
なるほどね、うん、でも先生その歯周病に、ね、なったら、
はい、
なんかそこからなんだろういろんなこう病気に影響してくる話前にしてくれたじゃないですか、
まあ、一番大きいのは糖尿病なんですけれども、うん、他にもねその心疾患、メタボリックシンドロームとかっていろいろな全身に、影響を及ぼすことが今分かってきてます、
うん、はい、
特にですね注目されているのがメタボリックシンドローム、
うん、久しぶり聞いたメタボってやつだ、うん、
メタボってやつ、
お腹ポコンのやつだ、
はい、これがですね、最近のさまざまな研究から、歯周病によって噛む機能が低下すると肥満になりやすい、
うん、
そして歯周病の原因である歯周病菌が血管に入ると血糖値をコントロールするインシュリン、
うん、
これがですね働きが悪くなって糖尿病を悪化させる、はい、そして肥満や糖尿病の人は、
うん、
歯周病を発症しやすくて、しかも重症化しやすい、そしてメタボリックシンドロームと歯周病っていうのは相互に影響し合いながら互いを悪化させるっていうことが分かってきて、
仲良く悪化させていく、
そうなんだ
仲良く悪化させていく、
立ちの悪い、
良くない、立ちの悪い、悪い友達、
やっぱりね人間ってね噛むっていうことで、
はい、
脳が活性化されるっていうことがあるんですよ、うん、やっぱりいっぱい噛むことによってその唾液も出やすい、唾液が出るっていうことは、うん、お口の中のばい菌どもをの悪さすることを防いで、まあ、唾液にはそのばい菌に対する殺菌作用っていうのも一つの特 徴となっています、うん、そして汚れを洗い流すという作用もあります。で噛むことによって脳が刺激されて、メタボリックシンドロームっていうそのいわゆる肥満ですね、うん、結局何が一番の原因かというとよく噛まないで飲み込んでしまう人っていうのがすごく肥満になりやすいんですよ。よく噛んで食べて、飲み込んでもらうと消化にもいいし満腹感が早く得られる
んですよね。私早食いなんで、うんついやっちゃう、はい、よく噛まないで飲み込んでこの辺で詰まって死ぬ思いする
危ない
もう本当によくやるんで絶対私誤嚥性肺炎で死ぬと思ってるでもそれぐらい、ね、気をつけて噛むようにはしてるんですよね、うん、
だからちょっと、ね、意識して普段よりも少しだけ噛む回数を増やす、
はいはい、
ちょっと意識するだけでもだいぶ違うと思いますので、やっぱり、ね、多く噛めば噛むほど、
はい、
早めに同じ量の食事でも満腹感を感じられるのはよく噛んだ方なんですよね。
なるほどね、うん、藤田先生ね、はい、この健康な歯を保つコツっていうのは何なんでしょうか。
健康な歯を保つコツ、
うんまあ、よく噛むもそうなんだろうけど、はい、お手入れなんだと思うんですけど、ま
あ、もちろん適切な歯磨きはそうですし、
うん、でみんなちゃんとやってるつもりなんですよね、
はい、そうですね、まあ、やっぱりこう細かいところが磨きにくかったりっていうことはまあ皆さんありますんで、
うん、
いくらこう 100% 磨こうと思ってもなかなか染め出したって綺麗に磨けるもんでもないので、はい、そこで、まあ多少こう歯の並びの悪いところなんかあったりすると、
はい、
ますますこうの汚れが残っちゃって悪くなったりとか、うん、っていうことはありやすいですよね、うん、
先生方ってね、その口の中こう患者さんの口の中見たら、はい、もうすぐあこの人は磨き残し多いなとか分かるもんなんですか。
見てますから
毎日毎日
毎日見てます。
この人は綺麗に磨けてるなとか、はい、もう一目瞭然なんですか。
まあわかりますよね。
やっぱそんなにそういうもんなんだ。
そういうもんです。
自分らではもう毎日綺麗に磨いてるつもりなんだけど先生たちから見たらまだ全然だったりするんですね。
言いにくいところではありますけど磨きすぎてる人もいるし、
うん、
磨いてほしいところにブラシが当たってない人もいたりしますね。
そっか、
はい、
結構ね、
うん、
若い女性に多いんですけど前歯、うん、見えるところ、
うんうん、
すごく丁寧に綺麗に磨いて、うん、でも歯の裏側とか奥がね汚れ溜まってる人とか、
はい、あ、うん、そうなんですね。
あとねその表面もね一生懸命磨いてるんだと思うんですけれどもあまり磨きすぎが、ちょっとね、肩になると、
うん
削れていくんですよ、歯って。
怖い怖い怖い。
だから結構ね歯ってこうつるんとした表面ではなく、うんうん、実際にはねちょっとしたこう波打ったりするようなデコボコ前歯の表面とかでもそうなんですけれども、はい、あるんですが磨きすぎてる人っていうのがそこがね真っ平らになってる人たまにねあ頑張ってこれ磨きすぎちゃったかなっていうような
磨きすぎた歯はもう戻らないんですか。
戻らないです。
あそう削られてる状態になっちゃうんだ怖いなそれはそれ で
そういう人っていうのはものすごく視覚過敏になりやすい。
ああそうなんだ。
まあ単純に考えてみりゃ歯の表面が薄くなってるんですから、はい、それだけ神経に、近づく部分が多くなるっていうことなので、ね、表面からの刺激が直接中の神経に伝わりやすくなりますからね。
そうなんですね。
磨きすぎもすぎっていうか磨き方だと思うんですよね。あとその歯磨き粉のつけ方とか、うん
はいはいはい、
なのでちょっとそういう人自分ちょっと磨きすぎてる歯磨き粉いっぱいつけてゴシゴシやりすぎてるんじゃないかなって、不安に思う人なんかは一回歯医者さんでチェックしてもらってどういう歯ブラシをしてるかっていうの話をして、はい、自分に合った歯ブラシのやり方、うん、歯磨きの方法を教わった方がいいかもしれないですね、
うん、じゃあ私今日歯医者さんに行ったけども、うん、前回もそうなんですけど全然何も言われなかったってことはちゃんとなってたってことなんですかね。
多分ね治療してる時はね
あそう
集中してるので
そうかそうか何汚くなかったのかなと思って、
まあ、多分治療終わったらまたお掃除しましょうっていうか、
ね、あそうかそうか
一回まず悪いところから順番にやりますので、
はい
まあ、処置がある程度落ち着いたら、
うん、
チェック、もう一度最終的にチェックをして、はい、あちょっと汚れあるからもう一回お掃除しようかってことになると思います、はい
はい、もうなんか前歯って本当痛いですよね。
まあでも奥歯の方が痛いように言います
よ。え、本当ですか。
前歯とか奥歯関係なくね、虫歯だったりそのどこでも痛いですよ。
前歯なんかすごい痛い気がするんですよね。
いや多分今やってるからそうだと。
そういうことか。ということで、はい、あのまあ、本当に歯の健康がやっぱりこう体の健康につながっているということで、
はい、
あの皆さんにも本当春ですし、ちょっと気軽に歯医者さんに行って、磨き方も含めてチェックしてもらえるといいですよね。うん、あのお気軽にお近くの歯医者さんにご相談ください、
はいはい、
ということでまた4月からも先生方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。